キーボード平野啓一郎のそろそろいい時間。ご機嫌いかがですか。平野啓一郎です。
トムセン陽子です。さて、浅草では今週金曜日5月17日から三社祭りが開かれますが、平野さん、地元のお祭りとかは参加されたりしますか？
まあやっぱ出身が北九州なんで、自分が子供の頃にその東京のお祭りに参加したっていう記憶がないんで、はい、あんまりこうその記憶を頼ってこう子供と一緒にみたいな風には気持ちにはならないんですけど、でもまあ町内会とかの人たちは結構あの意外とちゃんとお祭り守ってこう出汁とかを出したりしてるんで、その辺は僕の地元とかよりも意外と東京の都会の方がそういうのに対する意識が高いなとか思ったりしますね。
ねえ、家族でこう参加したくなるようなイベントもたくさんね、この時期開催されたりして、お出かけにもぴったりですからね、
はい、
皆さんはいかがでしょうか。
うん、
それでは今回も素敵な音楽と新しい発見がありますように。
そろそろいい時間スタートです。ピーポ
ー平野啓一郎のそろそろいい時間。
ピープル平野啓一郎のそろそろいい時間。
改めまして、平野啓一郎です。
トムセン陽子です。さて、ここ最近の平野さんはというと、
はい、
まず掲載情報ですが、短編鏡と自画像、そしてオッペンハイマー論、掲載媒体ですとか内容などを教えていただけますでしょうか。
鏡と自画像はあの今月発売される新潮120周年号っていうのに、まあ、いろんな作家短編を寄せていて、
はい、
僕もその一つとして鏡と自画像っていう短編を書いて掲載されます。で、オッペンハイマー論は、
はい、
今月じゃなくてあの多分来月の新潮に掲載予定で、
はい、
オッペンハイマーに限らずこの間クリストファー・ノーランの映画を全部見直して、結構ノーラン漬けの1ヶ月ぐらいでしたね。
いずれも新潮に
掲載される、ね、はい、
ということなので、チェックしていただきたいと思います。
はい、
その他ですが、ネットフリックスにて映画ある男が現在配信中ということですが、
はい、そうですね、また改めてあの見てもらえて感想とか聞かせてもらったり、原作読んでくれたりする人も増えてるんで、まあ、それすごく嬉しいですね。
平野さんご本人もどうですか、ネットフリックスでこの配信中のある男をご覧になられましたか？
そうですね、もう結構僕公開時間何回も見てるんで、ネットフリックスでは全部をもう一回見直すってことはなかったんですけど、まあちょっとチラチラ見返して、まあでもなんかどんどん時が経っていきますからね、もうこれもあのちょっと前になりますけど、なんかその制作とかこうアカデミー賞で賞を取ったりとか、そういう記憶が懐かしいですよね。
あ、
映画もそうですけど、こう映画にまつわる、
いろんなことが思い出されて、
そうですね、
裏側も含めということだと思いますけれども、はい、ぜひあの見たっていう方もですね、改めてネットフリックス配信中ですのでご覧になってみてください。
はい、
その他の平野さんの最新情報は公式ホームページをチェックお願いいたします。本日の1曲目です。ドナサマー I Remember Yesterday。
People平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはドナサマー、アルバムのタイトル曲 I Remember Yesterday でした。
はい、ディスコミュージックの女王がですね、世界的に非常にこうその人気を決定づけたアルバムと言われていて、今でもですね、そのなんかダンスミュージックの歴代ベスト100とかの中に結構上位でこのアルバムが選ばれたりするんですよね。で、全然僕はあのリアルタイムでもないし、あんまりこうクラブに行ったりして踊るようなキャラでもないんですけど、割と後から振り返ってこう家の中で聴いてるようなあのリスナーですけどね。でもなんか改めて聞くと、まあ、ちょうどこのなんていうんですか、こう春を迎えてこういい天気になってきた時期に聴きたいような明るいアルバムで、ジョルジョ・モロダーとですね、ピート・ベロッテというあの2人のプロデューサーが、まあ、作ったアルバムってことでも非常に有名な アルバムですね、全米3位を当時記録したということになってますけど、
うん、そのタイトルチューンということだったんですけれども、はい、うん、本当に幕開けにふさわしいようなね、
そうですね、結構ね、
はい、
うん、1曲目何しようかなってのは考えるんですよね、うん、ラジオの、
はいはい、
でまあちょっとやっぱりね、外空を見ながら考えてるとちょっと明るい曲にしたいなみたいな気持ちになりますよね。
素晴らしい1曲目、うん、飾っていただきました。ドナ様 I remember yesterday でした、
はい。
さてこの一月にかけての気になったニュースはというとこちら、受験生のバイブルリニューアル、
うん、
受験生のバイブルと呼ばれる通称赤本が創刊70年を迎えました。
うん、
発行する世界思想者教学者はリニューアルした新デザインを公開。
うん、
新たな表紙デザインはメインカラーの赤色はそのままに、帯の部分などにパステルカラーを織り交ぜた柔らかい配色。
うん、
リニューアルのきっかけはというと、うん、受験生にとってみれば赤本は乗り越えなくてはならない障壁のようなイメージを持たれてますという若手社員の一言だったそうです。
うんうん、
それに応えて社長曰く、真面目で硬い厳しいといったイメージを払拭し、親しみのあるソフトなものにしたかったと語っています。赤本が最初に刊行されたのは昭和30年度ですね。
うん、
京都大学 と大阪大学、神戸大学の合本、そして同志社大学、立命館大学の合本の地元有名大学3冊からスタートいたしました。
うん、
昭和35年版で東京大学が初登場。
うん、
その後数を増やしながら現在は374大学641点が出版されています。
うーん、
まあ、今や時代が変わってもね、ずっと愛されるロングセラー本でございますが、
はい、
矢野さんは受験の頃ね、このお供に赤本ってお世話になりましたか？うん、
そうですね、その、まあ、僕まさに京都大学の赤本持ってましたし、
はい、
その過去10年分ぐらいの試験が入ったので、
はい、
やりましたけどね。なんか京大がそのこの赤本のシリーズの第一弾だったってのは知りませんでした。なんかでも僕らの頃は赤本だけじゃなくて、
うん、
他の会社も、
はい、
過去本のシリーズ出してて、なんか黒本とか青本とかなんとか本とか、
そうですか、うんうん、
なんかいろいろあって、こっちの解説の方が詳しいとか、
うんうん、
模範解答がやっぱついてるんですけど、
はい、
特に記述問題とかやっぱ結構模範解答が違うんですよね。
うん、
それでいくつか その過去問集みたいなの買ってこう見比べたりとかもしてましたし、
うん、
あとはね、作家になってからはね、思いがけない関わりがあって、大学入試とかに出るとその後こう赤本とかにこう収録されるんでしょ、それが、
はいはい、
そうするとね、大学試験に自分の書いたものが使われるのは無償なんですけど、
はい、
本に収録された時には印税が発生するんですよ。
はい、
でしかもだいたい過去10年間の問題集とかなんで、1回テストに採用されるとその後10年間印税が入ってくるんです。
そうで
だから結構ね、この教育産業から入ってくる印税っていうのが不労所得としてそれなりの額になるんですよね、年間。
ありがとうございますっていう話です。
まあ、出題してくれてっていう、まあだから少子化が進んでいくとね、ちょっとその収入も多分作家減っていくと思いますけど、
うん、そういうなんていうんですか、つながりっていうかね、
うん、
裏側みたいなお話もあるんですね。
でもなんかやっぱり赤本っていうのがこう大学入試っていう印象の中ですごい強いですよね。
そうですね、
うん、高校2年ぐらいの時に京大の赤本を買った気がするんですけど、
うんうん、
なんか受験勉強しないといけないなって気持ちになりましたよね。
私ももちろんすごくお世話になったんですが、
うんうん、
この若手社員の方のね、うん、一言で、
うん、
赤本は乗り越えなくてはならない障壁のようなイメージっていうのが全然なくて、
むしろなんか、ね、うん、
ありがたい存在。もっと言うと、うん、その自分の憧れの大学の赤本を手にできるわけじゃないですか、うん、なんかそれを持ってその問題を解いている、
うん、
ステータスみたいな。ちょっとね、
まあね、
そういったものも感じたりした思い出があるので、うん、あんまりその障壁っていうイメージが私の中ではなかったんですけど、
そうね、ただの 過去問題集ですからね。
過去問題集。
正焼きって感じは僕もしなかったけど、ただ僕はね、もう京大しか受けなかったから、赤本は京大のしか持ってなかったんです
よ、う
ん。
あ、そうでしたか。
うん。で、それを10年分現役の時にはもうやりきっちゃったんで、
うん、
浪人したらやることはないから、
うん、
もう浪人したら東大受けようかなと思ってましたね。
うん、
またこれ1年かけてやってもしょうがないしとか思って、
すごいな、
うん、
なんかレベルっていうかフェーズが全く違うところにいらっしゃいますけど、
そうですね、
でも今回そのよりソフトな印象に生まれ変わった赤本ということで、うん、パステルカラーも、ね、取り入れてるということなんですけれどもね、うん、
はい、
でも引き続き受験生の心強い味方でいてほしいなと思います。
そうですね、頑張ってください、はい、受験生の皆さん、
はい、曲はサナンダマイトレイヤーMr. Magoo, The Insurrection Song. People.
ピアノ健一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはサナンダー・マイトレイヤー、アルバム The Pegasus Project, Pegasus and the Swan から Mr. Magoo, The Insurrection Song でした。
はい、制作に2年間費やしたという、まあ、41曲入りのアルバムなんですけども、うん、
はい、
2024年今年出たばっかりで、もともとねテレンス・トレント・ダービーっていう名前で活躍してて、2001年頃からこのサナンダ・マイトレイヤーっていう名前を使ってるみたいですけど、
うん、
なんか最近彼がインタビューしてるの聞いたら、まあ、結構デビュー時は大言壮語っていうか自分のアルバムがいかにすごいかみたいなことを言ったりしてて物議を醸したりしたんですけど、
はい、
最近のインタビュー読むとやっぱりこう注目を浴びるためにはああいうことも必要だったみたいな、うん、すごい首相なことを言っていて、
うん、
やっぱ人間丸くなっていくなと思ったんですけどね。曲はでも今でもすごくかっこよくて、まあ、出たばっかりなんですけど結構このアルバムもちょっと聴いてますね。
で、うん、この曲を聴いてすごい感じたのが、例えば低音をもう少しこう上げて、
うん、
ギュインギュインのギターソロとかに入れたら、
うん、
ものすごい骨太なロック曲になりそうだなと思って、それぐらいなんかこう、うん、私もハマったというかロック好きとして、
ね、
なんかかっこいいですね。
まあでも今あんまそうしないんでしょうね、やっぱりこう音楽のトレンド的に。
ああ、そうね。なんでしょうね、ロックがあんまり今ね、
うん、
パッとしない時代でもありますからね、うん、はい、新作でございます。サナンダ・マイトレイヤーの Mr. Magoo The Insurrection Song でした。 People.
平野啓一郎のそろそろいい時間。
People. 平野啓一郎のそろそろいい時間、引き続き気になる話題はというとこちらです。
はい、
コッポラ最新作メガロポリス配給先探しに難航。
うん、
ゴッドファーザーシリーズのフランシス・フォード・コッポラ監督が40年温めてきた待望の新作、うん、メガロポリスですが、
うん、
ここに来て配給スタジオ探しに苦戦しているとのことです。
うん、
本作は大災害に見舞われたニューヨークを舞台にユートピアとして街を再建しようとする建築家の物語。
うん、
配役にはアダム・ドライバー、ナタリー・エマニュエル、フォレスト・ウィテカー、ローレンス・フィッシュバーン、ダスティン・ホフマンなどが名を連ねています。
うん、
そして本作には1億2000万ドルの制作費が投じられ、制作費の一部を自己負担するためにコッポラ自身ワイナリーを売却するなど身銭を切って挑戦しています。
うん、
情報筋によるとものすごく気に入った大作、誰もが支持していると絶賛される一方で、うん、マーケティング費を投入したら損失は確実、コッポラは監督としてのキャリアをこう終えるべきではないとビジネス的な側面を懸念する声も上がっているそうなんですね。
うん、
なお本作は5月17日に行われます第77回カンヌ国際映画祭コンペティション部門でワールドプレミアを迎えることが決定したとのことなんですが、矢野さんこれはいかがですか。
いや、なんか話聞くからに面白そうなんですけどね、
はい、
どうしてそんなにみんなが二の足を踏んでるのか、
うん、
ちょっとよくわからないですけどね。
うん、
でも見たいですよね。
ねえ、
うん、
まあ、賛否がこう真っ二つに分かれてるなんて記事も目にしましたけれども、
何回なんですかね。
うん、
でもなんかちょっと前にコッポラがゴッドファーザーを作る間のなんていうんですか、いきさつを描いたジオファーっていう連続ドラマみたいなのを見て、まあ、すごく面白かったんですけど、それはプロデューサー視点で描いてるドラマなんで、やっぱりコッポラのアーティスティックなこだわりとビジネス的な成功とか、あるいはこうマフィアとのやり取りとか、うん、いかに難しかったかっていうことがこう強調されたドラマだったんですけど、
うん、
まあ、そういう意味で言うとやっぱ彼はねすごく芸術性の高い作品を作りながら、やっぱりこう商業的にも成功するっていうか、エンタメ性も非常に高いっていうことを両立してきた人なので、
はい、
まあ、そういう意味ではコッポラが作るからにはいかにこうすごい映画でもやっぱりこう大ヒットしてほしいみたいな思いはね、
うん、
結構みんなもあるんだと思うんですよね。でも、
うんうん、
話もなんか面白そうだしヒットするんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうね。
そのワイナリーを売却してまで、そう水を切ってまでっていうね、なんかこう本気度も伝わってきますし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
かなりこだわりのある映画なのかなと思いますけれども、うんうん、まあ、初めは商業的に厳しかったとしても、うん、長きにわたって愛されている作品とか、うん、口コミとかでね、
うん、
ヒットに結びつくっていう作品もありますから。
そうですよね、
とにかく上映してほしいなと思いますけどね、
うんうん、
ぜひ鑑賞したいなと私も思います。
はい、
で、コッポラさんのですね、奥様、うん、エレノア・コッポラさんの訃報が入ってきました。
うんうん、
エレノアさんは地獄の黙示録、1979年のドキュメンタリー映画ハート・オブ・ダークネス、コッポラの黙示録、これは91年のドキュメンタリー映画ですが、
はい、
そちらを手掛けたことでも知られている方です。
うん、
はい、ご冥福をお祈りいたします。
はい、
曲はマッシブ・アタック、 Be thankful for what you've got。
People ピアノ健一郎のそろそろ
お送りしたのはマッシブアタックアルバムブルーラインズから Be thankful for what you've got でした。
はい、ブリストルサウンドのカリスマということで、まあファーストアルバムなんですけど、これで非常に大成功して、いまだに超名盤という評価になってますけどね。やっぱり1991年で、僕自身はまだこの頃ロック少年だったんで全然聞いてなかったんですけど、でもこう後から振り返って90年代の音楽とかでどの辺が好きかっていうと、やっぱりこの辺を今でも結構聞きますし、まあ久しぶりにちょっと聞いたんですけどね、いいなと思いますね。
もう最初の出だしからこう自然と無意識に体が乗り出してしまうっていうぐらい、本当にリズムが心地いいなと感じました。
なんかやっぱ80年代のちょっとこうギラギラしたパーティー気分の後に、一方ではちょっとグランジとかみたいにね、こう暗くなっていくのもあったけど、もうちょっとこう90年代的なこうクールな感じっていうのがあって、このアルバムとかちょっとその幕開けをこう告げるような、この時代のすごく象徴的なアルバムだと思いますけどね。
マシブアタック、うん、Be thankful for what you've got でした。
はい、
さて、ここでメッセージご紹介いたしましょう。うん、ノートでお聞きのラジオネーム78さんでいいのかな、50代男性の方です。
はい、
家にウッドデッキがあり、年に春と秋の2回デッキブラシで掃除をします。
あ、うん、
この前春の掃除をしたのですが、大した作業でもないのに、
うん、
翌日とてつもない筋肉痛になってきました。
うん、
日頃の運動不足と老いを痛感しました。
うん、
お二人は日々運動していますか、というメッセージです。
まだでも翌日に筋肉痛になるっていうのはね、若いですよ
って言いますよね。
翌日ですかね。
翌日に来るっていうね。ですけどね、平野さん、チョコザップはいかがですか。
チョコザップはね、なんか一頃なんかメンテナンスがすごく悪くて、マシンがなんかキーキー音が出てなんかやってると周りの人に迷惑って感じ でなかなかクレーム言っても対応してもらえなくて、はい、頭にきてしばらくちょっと行ってなかったんですけど、なんか 若干いろいろリニューアルされてて、チョコザップも中のちょっと設備とかが、
はいはい、
それに伴ってなんか油さしたのか、あのキーキー音がなくなって、うん、またちょっと最近行ってますけどね。
ああそうですか、うん、えらい続いてますね。
うん、やっぱ15分ぐらいしかいないですからね、うん、1回あたり、うん、まあそれだから続いてるっていうのはありますよね、うん、
本当にあの名前の通りこうちょこちょこやるっていうね、うん、その10分15分だけでもやっぱり継続っていうことが力になりますからね、うん、
そうですね。まあ散歩はずっとほぼ毎日やってるんですけど、
う
ん、やっぱなんか上半身を鍛えるってことはあんまりないから、うんうん、まあなんかマシンがあるとねいいなと思いますけどね。
7、8、3ちょっとねあの筋肉痛いってあげてくださいね、はい、夜の運動をいかに大事か痛感したというメッセージでございました。
はい、
番組へのメッセージお待ちしています。ウェブでオーディと検索、そのオーディ内にある番組ピープルのメッセージフォームからお送りください。さて今回のトミーズチョイスです。
はい、
テーマは東京神戸の二都物語、うん、行き来する道中お気に入りの一曲といえばというテーマを設定して選ばせていただきました。
はい、トムセンさんは、
はい、
引っ越されたんですよね実は。
そうなんです、うん、私仕事なんですけれども、うん、4月から生活の拠点を神戸に移しまして、
うんうん、
仕事は東京ですることが多いので、
はい、
まあ、2拠点というかね、まあ、東京神戸行ったり来たりしている毎日なんですけれども、うんうん、その道中でよく最近聴いている曲を今日ピックアップいたしまして、うん、ママズガンというですね、この UK のモダンソウルバンドですけれども、うん、2014年のアルバムチープホテルに収録の一曲、レッドカセットというナンバー持ってまいりまして、
はい、
はい、これ昔を思い出すっていうね、ざっくり言うとそういうテーマで歌われている曲で、
うん、
赤いカセットに、まあ、当時若い青春時代にいろんなものをこう自分の声とか音楽とか録音して、うん、でそれをこう聞いていると全てが始まったあの頃に戻ると、うん、で時は過ぎてもテープに刻まれた思い出は永遠なんだなんてことを、ね、
うん、
歌った曲なのでちょっとまずは聞いてみていただきたいと思います。ママズガン Red Cassette
People平野啓一郎のそろそろいい時間、
トミーズチョイス、今回のセレクトいかがでしたでしょうか。
あ、そうですね、なんかもっとウェットな曲なのかと思いきや、うん、割とこう軽快な、
はい、
音楽で、
はい、
まあちょっとこう季節的にも今の時期にぴったりみたいな曲でした、
ね、ありがとうございます。そう、まさにね、軽やかなポップソウルっていうね、
うん、
感じなんですけれども、さっきあの曲をお送りする前にもちらっと言いましたが、うん、その時は過ぎてもテープに刻まれた思い出は永遠だっていうところで、うんうん、まあ、この自分の故郷である神戸に引っ越しをして、この神戸の街をね、うん、歩いてるとやっぱりそのいろんな生まれ育った街なので、いろんなその青春時代の思い出っていうのが、うん、まあそれはそれはこう自分もすっかり忘れてたことまでめちゃくちゃ蘇って、うん、来るんですよね、
うん、
なのでカセットテープではなく、その街に私の思い出が刻まれてるななんていうところも引っ掛けて選びましたけどね、うんうんう
ん、あんまりそうだって感じじゃないですけどね、はい、なんかやっぱり
ね、うんうん、ポップすごい、かなりポップに寄った、もともとはそういうニューソウルのバンドらしいんですけれども、はい、この時期は特にこうちょっとねポップ路線に走っていた時期ということで、うんうんうん、2014年のチープホテルというアルバムから、ママズガンの Red Cassette お届けいたしました。
People
平野啓一郎のそろそろいい時間、
鏡と自画像、マッシュルームカットを明るい色に染めて、耳には大きなゴールドのピアスがぶら下がっている。化粧もしていて、年を取ってはいたが、表情は別人のように明るかった。インタビューには、短く編集された動画もされていた。僕は、パソコンで再生して、転職のきっかけを語る場面に差し掛かって目を見張った。では、職員室での人間関係を除けば、教員生活も必ずしも不安ではなかったのですね。 そうですね。ただ私はやはり人に物を教えるのは向いてないと感じていました。美大での挫折があり、表現者としての道は諦めていましたが、美術にもそもそも関心のない子どもたちをどういうふうに導いていったらいいのか、いつも悩んでいました。転職のきっかけは、ある日美術教室で男子生徒が一人ドガの肖像画をじっと見てたんです。あんまり目立つ生徒じゃなかったんですけど、本当に見入られたようにその複製のポスターを見ていて、その後ろ姿にまずすごく感動したんです。そしたらその生徒が私に気がついて、どうして自画像は正面からじゃなくて角度をつけて描くんですかって質問してきたんです。角度、こう体を少し斜めに向けて顔だけこちらを向いている絵が多いんです。自画像は鏡を見ながら描くからなんですが、その子は自分を正面から見る勇気がないからですかって言ったんです。私はその答えにドキッとしたんですね。すごくけなげな感じがしたのと、なんとなく自分のことを言われている気がしたのとで、それから実際に絵を描く時のカンバスと鏡の位置関係だとかいろいろ説明したんですけど、自分はこの生徒の中にあったこういう美術への関心を全然理解できてなくて、今まで引き出してあげられなかったんだなって思って落ち込んだんです。やっぱり教師には向いてないんだなって。なるほど。そしたらその気持ちを見抜かれたみたいに、先生は何になりたかったんですかって聞かれたんです。美術の先生じゃないことをしたいんじゃないですかって。鋭いですね。本当にその生徒の顔がとても純粋だったんです。すごくまっすぐな澄んだ目でそう問いかけられて、自分の人生がこのまま続いていくのは間違ってるって自覚したんです。
平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはセロニアス・モンク・ウィズ・ジョン・コルトレーンで Ruby My Dear でした。
はい、1961年発表で、まあ録音されたのは57年ニューヨークでということになってますけど、
うん、
まあ、モンクっていうのは独特のこう、なんていうんですか、こうタイム感を持っていて、
うん、
あの非常にこうエレガントで滑らかでっていうのピアノとは対極的で、非常にこうパーカッシブだし、なんていうんですかね、音がこう全てこう綺麗にこう規則的に埋め尽くされてるっていうよりも、ところどころその歯が欠けてるようなあの音の組み立てなんだけれども、うん、非常にそのおかげでこうメリハリがついて、まあ、ユニークな演奏でっていう人で、一方でコルトレーンっていうのは結構あのバリバリバリバリバリっとこうシーツオブサウンズなんて言われましたけど、
うん、
あの音を埋め尽くすようにこうたくさん吹くような人で、うん、まあその2人のコラボっていうんでこう一見こう合うのかなっていうような感じもするんですけど、
うん、
意外に非常にその組み合わせが面白くて、まあ、名盤の1枚とされてますけどね。特にこの1曲目っていうのはその中でも結構聴きやすくて、2人の個性もよく表れていて、はい、Be My Dear っていう曲は有名な曲の1曲ですね。
もうとにかくムーディーで、
うん、
ウイスキーが合うなっていう、うん、感想を持ちました、うん、ね、はい、セロニアス・モンク・ウィズ・ジョン・コルトレーンの Ruby My Dear お届けいたしました、
はい、
そしてお聞きいただいた朗読は短編鏡と自画像からです。
はい、ちょうど今度の新潮に掲載されるんですけども、まあ、この短編はあの全体的には非常に重たい内容で、だいたい犯罪を犯してしまった人の話に耳を傾けるっていうのはね、犯罪を予防するって観点から重要だっていう風な考え方が取られますけど、
うん、
実際はこう犯罪を犯しそうだったけど犯罪を犯さなかったっていう人の話を聞いた方が、
うん、
予防っていう観点ではこうためになるんじゃないかっていう考えに基づいて、
はい、
世間では全く知られてないけど実は犯罪を犯すスレスレだった人たちに話を聞いてそれをまとめた本があるっていう体裁の短編なんですよね、
うん、
それで世の中的には何も起こってないんだけど実は大きな犯罪が起こってたかもしれないんだけどなぜその人が立ち止まることができたのかっていうことをちょっと書いた本で、
はい、
本の中の一つの証言みたいなものとして収録されている ある人のこう犯罪すれすれ体験みたいなことを描いた短編なんですね、
うんうん、
で今のはちょっとその踏みとどまるきっかけになった、
はい、
あの美術の先生との会話っていうのがあって、はい、そのことをその美術の先生の方が後にこう振り返ってるっていう場面だったんですけど、
何かこの短編を書くきっかけのようなものとかあったんですか？
まあ犯罪が起こるたびにその犯罪者の言い分をね聞く必要なんかないっていう意見もあって、
うん、
だけど僕はやっぱりそうじゃないと思うんですよね。その予防っていう観点で言うとやっぱりなんでそういう問題が起こったのかっていうのは考えないといけないことだし、それからあの秋葉原でこう通り魔事件がありましたけど昔、はい、あれので死刑になってしまった加藤っていう人がいて、まあ、ちょっと彼の死刑執行があって、で彼は実は自分の考えをまとめた本を出版してるんですよね、
は
あ、獄中で書いて、でそれを、まあ、とある出版社が刊行していて、でそれを読んでいて、まあちょっといろいろ考えさせられることの多い本なんですよね、
うん、
でと同時にやっぱりなんかこう踏みとどまらせることもできたんじゃないかっていう思いも結構強く抱いたんで、
うんうん、
まあ、犯罪っていうのはみんなこう起こってしまった後に考えるんだけど、実はこう起こさずに踏みとどまるっていうこともたくさん起こっていて、何があると人間は踏みとどまれるのかっていうのことをちょっと考えたかったっていうのが動機なんですね。
非常に興味深いテーマだなと思いますね、うんうん、あの短編鏡と自画像新潮、これは、今月
あそうです、ね、はい、
の新潮に掲載ということですので、うん、ぜひご一読を。
はい。People。
ピアノ健一郎のそろそろいい時間。
お送りしているのは、マウリツィオ・ポリーニのショパン作品集から英雄ポロネーズです。
はい、超有名な曲で皆さんね誰もが耳にはしたことあると思うんですけど、うん、はい、演奏しているのはマウリツィオ・ポリーニで、うん、彼が3月23日にミラノの自宅で亡くなってしまったんですね。82歳ということなんですが、はい、去年は、
うん、
まあ僕なんかの世代はやっぱりこう自分が音楽を聴き始めた頃に、
うん、
特にショパンとかで何を聴くかっていうと、もうアルゲリッチかポリーニかみたいな、20世紀後半を代表する天才ピアニストの一人で、まあ、非常にこう卓越した技術を持っていて完璧主義者とも言われていて、でその彼が非常に若くしてショパンコンクールで優勝するんですけど、まあ、自分にはもっと勉強が必要だって言ってすぐにこう演奏活動を始めるんじゃなくて、数年間あの沈黙して自己研鑽に努めるんですね。それから、
はい、
でその後復帰して再デビューした頃に録音したショパンの英雄ポロネーズで、僕はねやっぱりポリーニのショパンってその後もずっと録音してますけど、やっぱりこの頃の録音が本当に好きで、はい、もう今聞くと本当に音がこう颯爽としていて確信に満ちていて、しかもこうみずみずしくて、うん、まあ、なかなかちょっとこれ以上の演奏ないんじゃないかって思わせるぐらいの素晴らしい演奏で、
はい、
もっとずっと高齢になってから何度かポリーニのコンサート行きましたけど、
うん、
もう最後の方は割とちょっとこう年齢的なものもあって衰えていて、ピアニストとしては、
はい、
それでもねやっぱり最後までこう天才ポリーニであり続けようとする、なんかもう意地というか気迫がみなぎるようなコンサートで毎回、うん、もうアンコールとかでもめちゃくちゃ難しい曲とかやったり、もうそこまでやんなくてもいいのにみたいな、
うん、
でもなんかやっぱミスタッチとかもすごく多くなってて、昔のこう完璧なイメージとは違うんですけど、はい、やっぱりこうなんていうのか、演奏の素晴らしさに単に感動するってよりもちょっとねその演奏家としてのこう姿に感銘を受けるような、うん、コンサートも結構あって、
うん、
なんていうんですか、こうフェラーリを乗り回している人がいてこう降りてきたらポリーニだったみたいな感じのすごいこう、うん、降りてきたらシュワシュワのおじいちゃんだったみたいな感じのこうイメージなんですよね、その演奏っていうのが。だからすごいこう不思議な感じでしたけどね。でもやっぱりなんか寂しいですね、自分が本当にこうクラシックの中でも特にピアノが好きで、うん、あの、はい、聞くようになった10代の頃にやっぱり すごく愛聴して聞いていたので、
うーん、平野さんの個人的愛聴版からということでしたね。はい、はい、マウリツィオ・ポリーニショパン作品集から英雄ポロネーズお送りいたしました。
はい、ピーポ
ー、平野啓一郎のそろそろいい時間、
ピープル、平野啓一郎のそろそろいい時間、いかがでしたか。さて5月ですけどもね、中旬に差し掛かろうとしておりますが、この後の平野さんのご予定などどんな感じですか。
そうですね、まあ、いくつかちょっと次の作品の準備とかも進めつつ、
はい、
今月は、まあ、毎年5月は別府でアルゲリッチ音楽祭が開催されていて、今年も、うんうん、あのちょっと演奏を聞きに行こうかなと思ってまして、東京公演もあるので、
は
い、東京で聞かれる方もねいらっしゃると思いますけど、まあポリーニ亡くなりましたけどね、アルゲリッチはまだまだ元気で素晴らしい演奏をされてるので、うん、まあちょっとそれをこういつまでも見ていたいなと、聞いていたいなと思いつつ毎年コンサートに行ってますけどね。
またその東京で聞くのと別府で聞くのと、うんうん、雰囲気がね、こう変わります。
そうですね、
聞こえ方も変わってくるんじゃないですか。
そうですね、で別府に毎年で、まあ、現地でいろんな人に会ってとかいう思い出もたくさんできているので、
はい、
やっぱり別府で聞くっていうのもちょっと特別ですよね。
あ、またあの、うん、どうだったかっていう感想も、はい、この番組で聞かせてください。
はい、
番組へのメッセージお待ちしております。ウェブでオーディと検索、そのオーディ内にある番組ピープルのメッセージフォームからお送りください。またウェブサイト、ノート、音声配信プラットフォーム、 Spotify、 Apple PodcastGoogle Podcast、 平野さんの YouTube 公式チャンネルでも過去の放送の一部を聞くことができます。ぜひチェックお願いします。来週のこの時間は広金健一さんが担当する People 編集長お時間ですをお送りします。平野啓一郎のそろそろいい時間、お相手は
平野啓一郎、
そしてトムセン陽子でした。
それでは People、
平野啓一郎のそろそろ